SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
バイリンガルと聞くと、羨ましい、すごいなど、ポジティブなイメージだけが浮かびますか？上智大学の坂本光代教授はトリリンガルです。もちろん複数の言葉を使えるその恩恵を受けつつも、言葉が持つその限界も感じてきました。バイリンガリズムを単純に良いもの、目指すものとして片付けるのではなく、バイリンガルたちの日々の姿、その実態をもっとさまざまな視点でバランスよく見ていこうという趣旨のセミナーが先月、シドニーのジャパンファウンデーションで行われました。このセミナーのタイトルは、豊かな人生を送るためにバイリンガル子育ての課題。シドニーのジャパンファンデーションとニューサースウェールズ大学の共催で行われているオーストラリアで日本語を使う子どもを育てるというテーマのセミナーシリーズの14回目です。坂本教授へのインタビューはセミナーの前日2月24日に行いました。日本語、英語、フランス語を話す坂本教授、一般的に複数の言葉を流暢に話せることが評価され注目されがちなバイリンガリズムについて、自身の経験、子どもと親の葛藤をこう語ります。
バイリンガルはいい悪いという次元では考えていなくて、やはり自分がバイリンガルで育った家庭を思い返すと、やはりなんていうのかな、微妙なことがあったんですね。例えば英語と日本語っていうのは必ずしも合致しませんから、英語では言えるんだけど日本語では言えない、逆に日本語では表現できるけれども英語では言えない、そういうことが多々あって、その度になんか自分の中で葛藤があるわけですよね。どちらを選べばいいんだろう、自分はこういう時はこういうふうに思うんだけども、日本の文脈では本当はそれを選ばない方がいいとかですね。それをやっぱり毎回毎回それと対峙するわけですよね。それがやっぱりしんどかった、今でもしんどいです。で、それは子どもからの立場であって、親御さんに、インタビューとかさせていただくと、親御さんも親御さんで葛藤があるわけですよね。果たして自分がやってることが正しいんだろうか、子どものためになっているんだろうか、負担をかけてるんじゃないだろうか、やっぱり思いがあるわけですよね。それを乗り越えるだけの強さっていうものが問われるなというふうに思います。
バイリンガルであるということは必ずしも全てがバラ色ということではありません。バイリンガルならではの苦悩もあります。
本来できない経験とかさせてもういただいてたんですよね。今までずっといただいてきたんですけれども、やっぱりこのバイリンガルとして育つ上でのさっき申し上げた葛藤っていうのは常につきまとってきたので、モノリンガルだったらもうその言語しか分かりませんから、それで世界を全て表現できるっていうのはある意味楽だし羨ましい。やはりバイリンガルゆえに様々な世界観を持ち備えなければいけなかったんですよね。で、それを取捨選択するときにやっぱり自分で考えて決めなきゃいけないわけですよね。それがやっぱりしんどいっていうのはありました。
最初の質問の時に、そのバイリンガルの道のりをこう、乗り越えていく強さという言葉がありましたけれども、そこまでして到達するに値することだと思いますか？
バイリンガルが好ましい、バイリンガル教育はやるべきだっていうのがもうイデオロギー的に成り立ってますけれども、ちょっと一概には答えられない。
ご自身はどうですか、そのモノリンガルの環境で育てたかったというようなことはありましたか？
そういうふうに考えたこともなかったです。もう必然的に日本人の親がいて海外で育つっていうその環境がもうあったので、もうがむしゃらでしたよね。もう必然的にバイリンガルにならざるを得なかったっていうのが正直な気持ちです。
私の周りの話になってしまうんですけれども、やはり日本語を子どもたちに学ばせたいっていう私の周りの親御さん、保護者の方は、その日本の文化とか自分が経験してきたものとか価値観とか、例えば日本だったら何でしょうね、頑張るとか、そういうのを伝えたいって気持ちがあって、言葉だけではなくてそういうものもセットで教えようとするんですけれども、実際ご自身がその補習校に通われて、どうやってその日本の文化的な側面、背景というのを習得されていかれたんですか？
補習校に行ってたっていうのもありますけれども、日本から祖母が頻繁に本を送ってくれたり、今でこそね、インターネットとか便利なものがありますけれど、当時はなかったので、VHS のテープですか、ビデオテープに録画して送ってもらったりとかしてましたけれども、でもそれで日本の文化をちゃんと私が理解できたか習得できたかって聞かれると、正直自信はないです。やはり私の中でどこか日本でしか暮らしたことない日本人と物の見方が根本的に違うと思うんですよね。それはやはり世界を2つの言語で見てるからで、そうなるともう必然的に違いますよね。
バイリンガルとは2つの言語が流暢に話せることでしょうか。また言葉が多少たどたどしくても2つの文化にうまく溶け込んでいる場合はバイリンガルと言えるのでしょうか。坂本教授はいろいろなバイリンガルの人がいると語ります。
みんながみんなバイリンガルでいいと思うんですよね。ですから言葉が完璧に2言語できなきゃいけない、そうじゃないとバイリンガルと呼べないというふうには考えていません。
ここは日本独特だなとか、ここはちょっと直した方がいいんじゃないかなっていう点ってありますか？
たくさんあります例えばバイリンガルっていうと、まず日英バイリンガルなんですよね。それは大きな誤解だなと思いますし、だからこそ英語教育は非常に盛んですけれども、その他の言語は結構お留守になっている現状がありますね。それは非常にもったいないことだと思います。日本に住んでいる外国人の方って確か東洋系の方たちが一番多いんですよね。でも彼らの言葉はないがしろにされてるって言ったらオーバーかもしれませんけれども、英語ほどみんな熱心には学んでいない。でも果たしてそれが正しいのかなというふうに思うことはあります。
どういう質問を受けることが多いですか、バイリンガル教育で？
やっぱり一番多いのはあれかな、一生懸命自分は日本語を使おうと思って話しかけるんだけれども、子どもからはその現地語で返答が返ってくるっていうのが多いですか。でどうすればいいですか。でそれは非常によく聞く話なんですよね。受容的バイリンガルって言うんですけど、そういうお子さんたちは聞いて理解はできる、でも自分で話せない。で果たしてそれが悪いことなのかって聞かれたら、私は答えに詰まってしまうんですよね。悪いことというふうには認識していないので、バイリンガルの形の一つ、リスニングができるだけっていうのでも十分素晴らしいことだと思うんですけれども、長い目で見た時に、でそのお子さんになんかもうちょっと日本語からを介した世界観を持ってほしい、広げてほしいっていう時に、果たしてリスニング能力だけでそれができるのかっていうと非常に懐疑的ですよね。
どう回答されたんですか？
その時はやはりお子さんにもできるだけ日本語のアウトプットを求めてくださいとはその時お答えしたんですけれども、これもかなり前なんですね。で今思えばその答えは結構単純化された答えで、そんなことを、ね、できたらやってるんですよね、親御さんもね。でそれができないから聞いているわけで、でもやはり言葉を算出させないと身につかないっていうのあるような気はします。
講演などバイリンガル教育について人の前で話すとき、坂本教授は気をつけていることがあります。
気をつけてることはバイリンガルイコールいいことっていうふうに言わないことです。実地の子バイリンガルに育ってない、どうしようって不安を抱えてる方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。それはやはり社会がイデオロギー的にバイリンガルはいいことです、みんな日英バイリンガルになりましょうっていう、なんかもうそういうふうな、いやちょっと待ってくださいっていうのが私の主張で、バイリンガルになってないからってそのお子さんが劣ってるっていうことでも全くないですし、そのご家庭ご家庭で事情は違うので、みんな絶対日英高度なバイリンガルになるべきだっていう主張はしたくないです。
先生にとって理想のバイリンガルっていうのはどういう姿ですか？
やはり2つの言語を介してその世界観をちゃんと持てる人で、私は正直まだそこまで達してないんですよね。監視があるじゃないですか、
はい、
英語ってアートザネ、いまだに使いこなせないです、いまだに不安です。なぜかっていうと、そのアートザの世界観がまだ身についてないからだと思います。でもそれを自由に場面に応じてちゃんと理解して使えると人との交流も広がりますし、世界観とか広がりますし、まあ、最終的にそうなれればいいですよね。
日本以外の国で育ち日本語を学んでいる特に若い人は自分が一体誰なのかというアイデンティティクライシスに直面するといいます。坂本教授はどうだったのでしょうか？
変わりましたよ、ちょうど高校生ぐらいでした。17ぐらいだったかな。で、自分は何人なんだろうと思って補習校でそういう話を友達としてたわけですよね。そしたら当時の数学の先生が、君たちは国際人だろう、何言ってんだって感じで答えてくれて、ああそういうのでいいんだって、もう本当スタート腑に落ちました。で、それ以来は迷いはなくなりましたね。自分は国際人。
研究を続けている坂本教授、今はどのようなことに取り組んでいるのでしょうか？
今ブラジルでフィールドワークさせていただいてて、日系ブラジル人の方たちの日本語保持に注目しています。で、それをもう4世とかでも読み書きができたりとか、素晴らしい日本語力なんですよね。カナダでももちろんずっとやってきましたけれども、そろそろオーストラリアは私にとって非常に魅力的な国で、なぜかというといつもカナダと比べられがちなんですよね。でもやはり違う。で、オーストラリアという国は確か私の記憶が定かであれば英語圏の国々の中で最初にナショナルランゲージポリシーというものを打ち出した国なんですよね。ですからもう意識がですね、それだけ高いわけですよ、オーストラリアって。ですからその意識の高い人たちがどういうことをやってるんだろう、非常に興味があって、オーストラリアに着目するようになりました。
上智大学の坂本光代教授でした。坂本教授はシドニーでセミナーを行う前、メルボルンにある英語と中国語のバイリンガル高等学校を視察し、その内容に驚いたそうです。シドニーのジャパンファンデーションとニューサウスウェールズ大学が共同で行っているオーストラリアで日本語を使う子どもを育てるというテーマのセミナーシリーズ、その内容や過去のセミナーのビデオ配信についてはジャパンファンデーションのホームページまたはインタビューページにあるリンクからどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。